今朝も鈴木さんが現れて今いなかったでしょう。もちろんあれだけの真面目な真剣な人が出てこれないのにはくたびれたということがあって、この疲労っていうのは修行はもちろんだけれども、一番ことを成していくのに災いになるね。だから本心筋で真面目で時間を惜しむような人が休んだりなんかしてる時には必ずそれが必要に迫られてのことだから、外見だけで見て評価しないことね。なかなか本心筋燃えるような菩提心はそう持続できるものではない。特にくたぶれがあったらどうしても気持ちが焦って体がついてこないっていうのは、これ体ってのは実践だからね。だから気持ちと体とが伴わないと実践にならない。炎のような激しいこのやるぞっていう気があっても体がついてこないとへなっとなってしまう。だから一番この菩提心、情熱、やる気、理想に突っ走ることができるのは、体がついてくるとき、気が乗ったとき、それを支えるこの体力的なもの、こういった条件が揃わんとできない。それを無理をさせると早く短命になってしまう。老尼が大悟されたのは、自称居士という仏教禅学者が父親であって早くから影響を受けてたのと、自分が小学校の頃鉄棒から落ちて尾てい骨を打ったのが病気の始まりで、この無常感がねあって、死んだらどうなるんだろうかという幼いながらもそういう、こう命に関わる疑問がこうあって、恐怖もあって、でそういうふうな幼少期を済ませると、それが心の一番トップをこう占めてしまうからね。だからまず第一に決着をつけたいという気持ちがずっとあるから、下向老師と婚姻を結んでここへ入山した時には担架で入院したんだからね。花嫁が担架で入院するってある？それほどに東院老師はこの下向老師に、こういう菩提心のものがそばにいないおれば下向老師も救われるし、大智老にも救われるというわけで、東院老師が仲を持って結婚をさせたん。年が18も離れてる。それでその看護についてきたのが姉だからね。だから花嫁は看護付きで下向老師の花嫁になったわけですよ。でその頃は下向老師は広大に出てるし、二人のご同職で雲水の指導にも当たってたもんだから、ほとんど寺は開けっぱなしでしょ。で大智老には寝っぱなしだから離れでね、そこでずっと観音経を読んでたそうな。これは道灌論の件でね、朝から晩まで、晩から朝まで観音経三昧で寝たっきりでね、何でも一途になって やっていく時に体がついてこないと悲しいかな。まあこの禅修行だけは念を取ってもできるからいいんだけれど、それでも着眼がはっきりしない前は座禅が一番早いからね。そうなると体がやはり基本になるから、疲れた時にやっぱ休むがいい。それで燃えてきたら夜を徹して大いにやったがいい。私がね、腰をひねったらいいなというのを発見したのは、体がついてこなかったから、交通事故の後遺症もあって、それで腰をひねったら、この痛いのが取れる、これはいいぞってわけでね、それでこの腰をひねってこうやったんですよ。それが意外にも、道中の工夫と城中の工夫が同時にできることを発見をして、そして疲れを分散させられるし、雑念も吹っ切ることができるしでね、これは功徳が大きいぞと思って続けたのが始まりなのよ。まあそれは自分がつらかったから、身体的につらさが逃れるために腰をひねり出したのが、そういうつながりになったんだけど、ゆすいさんも調子が痛いとこあるかないか関係なくね、折々にひねった方がいいですよ。これ私も体の調子を整えるのが第一なんだけど、やはり折々にこの動かしてやるということはとても大切なね、こうしてね。これは本当にこれからマインドフルネスの手法と一致しておるというか、たまたまマインドフルネス長ついているだけで、心を整える、体を整える、気持ちを整える、しかもそこに心身の疲れを取る、爽快にするという、この一連の身と心との関係性は、名前がどうあろうと関係ないから、どんなことでも道の駅になることだったら活用すべきです。空腹が調子がいいっていうんだ、それも修行の益になるから、食も減らしたらいいし、いや食べた方が馬力が出ていいっていうのだったら、それはそれで食べて頑張ればいいしね。で、一つだけ今日加えてお話ししておきたかったな。道元禅師をはじめ、祖師方はね、目を開けてやんなさいと、こういう一節が定番になってて、だから曹洞宗ではこの目は半眼にしてやれとね。半眼っていうのは見るんではない、見てないんではない、開いてんじゃない、つむってんじゃないという、薄目でこうしてやんなさいと、こういうふうに言われてる。カーッと煩悩が出て忙しい時にはカッと開いた方がいいですよ。カッといって焦点をじっとこう当ててね、そこから心を動かさないようにして方が効率がいい。こういう話とは違うんじゃ。元来目をこう開いてる時にはもう見てるでしょ。そうすると 本当に見るだけになっている時には余念雑念煩悩をこう殺されとるにも見ちゃってるから入る余地がない。ここの急所の一点を見つけたらただ見るということができる。要するに縁にこの任せきるというこのことね。心を持ち出す前にすでに見て終わっているということね。すでに音になって終わっているという。そこには自我もこの煩悩もイメージも入る余地がない。取られておる、消されておる、殺されておる。ここが着眼の急所。だからこの祖師方がこの目を開けてやれっていうのはこう見ておることだけでもう脳の中の動き回る癖を抑えてくれておるという。知らずしてもそういう人たちは実験的体験的に分かってたから、だから目を開けてやれと。その頃というかまだ引きずり回されてる頃などはね、目をつむると目をスクリーンにしてイメージくるんでるでしょ。開けるとパッとそれができないじゃない。夢でもそうだけど、夢が覚めてしまえば、ああ夢だったんだって夢が消える。排尿管でも排尿してしまえば排尿管というのはこうさっと落ちる。目を開けてやるっていうのは開けるという物理現象に問題があるんじゃなくて、開けて目に映って夜その知性を持ち出す、過去の情報を持ち出す以前に見るというこの関係がもうすでに成立しちゃって、それ以上のやりようがないギリギリいっぱいの現実のところに目をつけないと全集中にならぬ。三千遍動止観工夫というのはここのところを練って工夫して自分で捕まえ出すんですよ。で、耳で止観工夫するんであれば、いかなるものを聞いても、ただそれは耳においては音に過ぎないんですからね。意味を持つのは大脳に運び込んだその瞬間から起こってくることだから、大脳に持ち込まない。言葉や何かを解析したり化学したり分析しない。ただ瞬間瞬間に入ってくる音情のままにしておく。そうすると一切過去に関わらない概念にも言葉にも経験にも関わらない。だから目で工夫する、音で工夫する、これはね実に痛快であり愉快なんですよ。俺は本当に禅師を得たなと言えるような人は、その工夫を突破してね、本当にただ聞くことが可能になった、その自信力から出た人は本当に止観工夫をしておる、本当に禅師を得たんだということが可能になってくる。それでさ、こう看板があってるね、看板読まずにさっと、読む時には読むんだけども、読む必要がない時にはさっと見て終わる。みんな引きずり出して読んでしまうじゃない。ここのギリギリいっぱいのところでね、この面倒工夫、止観工夫をするんですよ。祖師が簡単に目を開けてやれと言ったこの言葉の慈愛というものは、ここのところを教えようとしておるからね、気づかせようとしておる大切な示唆だから、おのおのそこのところで工夫をすること。でね、何を見てもさらりと引っかからずにただ見るようなことができるようになれば、もう概念やら過去やら言葉から離れておるから、当然ただ聞くこともできるようになる。もちろん ただサラサラとできるようになって、このサラサラできるようになったところを喜びとし、法悦としてね、あ、修行がここまで俺は確かに進んだんだと、進んでおるがまだ努力が必要なんだから、こう努力しなきゃいかんというふうに受け取ってね、決着がついたら、もうすでに初めから目はそうやってるし、初めから耳はそうだし、初めから今しかないんで、完全に瞬間過去になっていて、とらわれるべき動機が何にもないんだということが、決着がつけばそこははっきりするから、それまではまだまだ巫女だと思ってね、本当のことが体得できてないとしてから、真剣にさらさら行くことができるようになったとしても、そこで甘んじずに寝ること、煙が出るようになっただけだからね、非地下師といえども、さらにそこのところ、この磨いていかないと発火しないから、徹することできんからね。鈴木さんも頑張ったに違いない。この一点だけは今回もしっかりつかませて下山させたいなと思うね。みんな軽くね、士官立たしてますと言うけれども、この士官が手に入ったら大したもんだし、それを売るには容易ではない。この瞬間瞬間の工夫というのを怠っておったら永遠にできない。おのおの綿密に弁道を工夫すべしだ。じゃあ終わりましょうか。